Cats, 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 cats. 1, 2, 3, 4. カッツキャストです。皆さんこんばんは、中島です。さあ今日は6月9日、水曜日でございます。お時間は現在夜の11時でございます。こんな時間にカッツキャストをするの久しぶりなんですけどね、今日は仕事がたまたま早く終わって帰ってきておりましたので、カッツキャストやろうかなと思いましたね。随分と暖かくなってきまして、もうね、ほんと今年は春がなくてすぐ夏かなという感じでございますが、僕もこの前夏の洋服をですね、何点か買いまして久しぶりに散財させていただきました。チェックのシャツとですね、黒のシャツとですね、ボーダーのシャツとですね、シャツばっかり買いみたいなね、シャツばっかりでございます。はい。あと白のですね、ちょっと丸襟のですね、丸襟のですね、ちょっとなんていうんですか、赤と青の線が入った、ちょっとヨーロッパチックな、ちょっと被り物、被るシャツみたいな、そんなもの買ったりしてですね、ちょっと嬉しいんですけどね。まあそうやってたまに洋服なんかを買ったりすると本当に気分が上がるんですよ。僕基本的にケチなんですけどね、洋服は結構買ってるかな。自分のそのいろんなこう出費する中でもでお金は洋服には、まあ、使っている方じゃないかなと思います。その代わりですね、時計とか、その高級の時計とか持ってなかったりするんですけどね、そういったところにもこう手が出せたらなぁなんて思ったりもするんですけども。また、あとですね、たまに本も買うわけでございますね。本。で、最近ですね、買いました本。これ今流行りの、1984、村上春樹さんの本買いました。この前第3巻が出ましたよね。ということで、私も遅ればせばせながらということで、第1巻と第2巻を購入しました。ハードカバーの本、久しぶりでございますね、これ。東京タワー以来でございます、私ね、この小説のハードカバー買ったのですね。本体価格1800円。高いですね。村上春樹1984。何が起こっているのだろう。ね。こうであったかもしれない。過去がその暗い鏡に浮かび上がらせるのは、そうではなかったかもしれない現在の姿だ。意味深なですね、この帯がついておりますけれども。私、村上春樹さんの本は、よく読むのはですね、風の歌を聴けという本を読みますね。ちっちゃいね、文庫本で持ってて、あれをさらっと読めるんですよ。と、これまで読んだ本で言うと、ノルウェーの森も村上春樹さんでしたかね。あと、やがて悲しき外国語というエッセイのようなもの、そんなものも読んだことあります。今はすごい世界的に大人気じゃないですか、村上春樹さん。でも私は特になんかすっごいなんかもうめっちゃおもろいなとか言うほどではないんですけども。でもやっぱりなんかね、村上春樹さんの本の僕の感想ではなんかね、音楽っぽい。なんかロックっぽいっていうかですね。なんか、ただ物語を綴ってるんじゃなくて、その文章文章がですね、いろいろ、色彩が豊かと言いますかですね。普通に物語を進めている部分もあれば、非常に、スッと入ってくる、良質なオーガニック野菜を食べているような、しかも深みのある、描写っていうんですか？爽やかなね、のがあったりしますよね。そこが気に入ります。本で好きなのはですね、私村上春樹さんよりは、そうですね、宮本照さんとか好きですね。まあ、世代が違うのかもしれませんけどね。沢木耕太郎さんとかですね。山崎豊子さんとかも好きですね。結構こう内容でググッとくる感じ。特に宮本照さんはめちゃくちゃハマって結構読みましたね。最近は全然読んでないんですけどね。禁酒という本が大好きでございますけどね。で、このね、ハードカバーの1984、まあ、第1巻読んでるんですけども、やっぱ読んでてね、お酒なんかを飲みながら夜寝る前に読むと、なんかこう自分もちょっとインテリになったような気分になりながらですね、物語の世界に入り、お酒を飲みながら気づいたらもうそのままソファーで、潰れているというですね、そういう最高な、日々を夜送っております。なんかこう物語を読みながら酩酊して寝るなんていうのは 結構贅沢だと思いませんか、ね。今回も村上さんの本、これでもね、まあ、ハードカバーで買う必要はなかったから、みたいな今のところ感想でございますけどね。非常にファンタジックな、今、内容で今進んでおります。うん。何が起こっているんだろうという、このさっきのね、背表紙のこのカバー、帯にあったように、ちょっとパラレルワールドみたいな話なのかな、という感じなんですよね。それぞれの登場人物のバックグラウンドも興味深いんですけど、ちょっと影があってですね、かわいそうだなと思ったりもするんですけど。まあそんなわけで、このハードカバー1800円、その価値をですね、見出したいと思うんですけども。今もうこのハードカバーという、まあ本自体が、ほら今、電子書籍とかが出てきておりますので、それにとって変わられるんじゃないかと。この前、iPad をですね、見に行ったんですよ。Apple Store に。5月28日に確か発売だったですね。で、先週見に行ったんですけど、実際に手に取ってきました。なんか重い重いって言われてたんですけど、思ったほどは重くなかったです。うん。で、感触も良かったですね。薄さも結構、おー、こんなに薄いんだと思いました。で、やっぱりその、なんていうんですか、片手で操作がしにくいということで、やっぱスタンドがあったりした方がいいなと。そうなると、やっぱりちょっと、ちっちゃなね、ノートパソコン、タッチ式のノートパソコンみたいな感じかな、というところでございますが。あと、何ですか、タッチパネル式のキーボード、タッチには私慣れてないので、文字打つときにめちゃめちゃ苦労しましたね。他の文字をいっぱい打ってしまうので、なかなか思うように文字が打てませんでした。そこもやっぱり慣れなのかもしれないですけどね。あと、やっぱりその書籍、実際にこう本も見てみたんですけどね、思った以上に見やすかったですね、 iPad の。あれがもっとね軽くなって、もしくは2枚重ねでもっと薄くなったりして、本のよりねパカって開けるようになったりしても面白いかなと思ったですしね。で、前誰かが言ってましたけど、この iPad の裏にグローブ式の取っ手をつける、そして簡単に片手でね、落ちないように片手で操作できるように、そういうアクセサリーといいますかね、周辺機器が登場したらいいんじゃないかと思いますね。そうやって電子書籍にとって変わってどんどん行くと、こうやって今私がハードカバーの本をですね、1800円で買うこともないのかなと思います。まあ、重さということで言うと結構このハードカバー重いですからね。でもこれもきっとアナログなものの代名詞として残っていくのかなと。まあ、CD が出てもずっとね、アナログのレコード版を集めている人がいるように、やっぱりこの本の紙の感じと、本の香りと、持っているというこの感覚ですが、電子のものには変えられない。物体がそこにあるという満足感。ね、それはきっと失われないんだろうなと思います。しかしながらもやっぱり僕も昔ですね、音楽が CD じゃなくて電子配信されるということに対しても、まあ、抵抗があった一人ではあったんですけど、もうこの本がですね、電子書籍というものがそんなに簡単に普及すると全く思ってなかったんですね。まあ、日本ではまだ普及してないんですけど、それより先に iPad よりも先に出ています Kindle という、電子ブックは本当にもう50万タイトルぐらい本が出てるらしいんですよね。50万タイトル。まだ iPad とかで読めるのは6、7万タイトルとかって聞くので、まあその数はすごいんですけど、まあ6、7万でもすごいと思うんですけどね。だから英語の読める人は、もうもちろん Kindle があれば、いろんな、英字の書籍はもう読み放題。しかも結構新しい、新刊もですね、すぐに電子化されるそうですよ。だからきっとその波がですね、日本の場合もきっとその著作権とかがクリアになっていけば、まあ、ここ結構壁が厚いらしいんですけどね。電子化は結構早いかもしれません。なんでこの、まあ、iPad はね、ちょっと重いんで、またそれに代わる電子ブック、これが出てくる可能性は高いなと、近日中にね、思ってどっか出すんじゃないですか。それこそ今、もう差をつけられているソニーさんとかですね、もう電子書籍とかの方で、パッといいものを日本用にね、出せば日本の人々はそれは結構、を使うんじゃないかなと。音楽ではね、アップルさんに負けてますけれども、本の方で巻き返す可能性もあるんじゃないかと思いましたね。まだまだ iPad の方ではちょっと使い勝手悪いんじゃないかなと思うんでですね。そんなわけで本当に最近ね、この前ニモカを使って感動したりですよ。 最近本当新しい機器がどんどん出てますよね。やっぱり不況は発明の父とか言って言いますけれども、本当にこの不況な時だからこそいいものがどんどんと出ているのではないかと思います。ということで、皆さんも街に出て新しい技術、新しい製品に触れてみてください。おー、なんか今日はなんか真面目なカツキャストでしたね。それもやっぱりこの最近毎晩読んでる村上春樹さんのこのインテリジェンスな文章のおかげかなと思っております。以上、今日のカツキャストでした。1、2、3、4。